東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんと一緒に高め合おうという番組です。
すごいね、初めてじゃない？
まいさん、ゆうせいさん、楽しい放送ありがとうございました。
ゆうせいさんね、ほんと二十歳とは思えないすごいね、キャラクターですごい人だなっていうふうに思いました。ぜひみんなもね、音楽聴いてあげてください。さて、ちょっとね、梅雨入りで天気悪い日が続いてますけれども、皆さん、体調など崩していないでしょうか。今年ね、入ってもうちょっとコロナの時期にできなかったこととかね、そういったことがどんどんできるようになってきていますので、今日はそんなお話を、梅雨空を吹き飛ばすように元気にお送りしていきたいと思います。番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しております。番組へコメントを送るには、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーだから、お今年のお聞きの方は、ラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第33回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りいたします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなのですが、今日の、最初のテーマは、夏祭りということで、お祭りのことをちょっと、お送りしていきたいと思います。冒頭お話しした通り、コロナでね、できなかったことが結構できるようになって、もうまあ、先月ね、僕このラジオで思いっきり告知させていただいたんですけども、あの子ども向けワークショップっていうのを先週今週とやらせていただいております。なんとね、あのおかげさまで満席、イエーイ、満席になってですね、もう本当にあの大盛況にやらせていただいております。まあこうやってね、集合イベントができるっていうことのなんか嬉しさっていうんですかね、そういうのはすごい、もうなんか肌に感じるっていうか、まあこうやって集まれるだけでもすごい楽しいんだなっていうのが、今日この頃なんですけれども、まあさて、本題に戻ってですね、お祭りの話なんですけれども、先日、地元のお祭りでですね、なんともう3年間も中止になってきたんですよ。3年間中止になってた地元の祭りがついに今年復活、ということで、ちょっとね、いろいろ記録を見たところ、2019年に開催したっきりなんですよ。なので、みんなは4年ぶりということもあって、なんて言うんだろうな、戻ってきたぞっていう感じの雰囲気があるのと、なんかこう今までの分取り返すぞみたいなところ、なんかこう気合がね、そういうなんかこう熱気みたいなのがすごい感じられる、お祭りでした。でもう結構各地でそういうお祭りがね、神田祭りなんかも復活して、やっぱりすごいなんか熱気っていうかですね、パワーっていうか、そういうのを、すごい感じる、なっていうふうに思ってます。で僕ちょっと地元のね、おみこしなんかでは、あの僕がカメラマンやってるっていうことをちょっとあの知ってね、まあ、あの地元の人からできればあのおみこし写真撮ってほしいなみたいなことを言われて、まああのまあお祭りって結構なんて言うんでしょうね、寄付とかいろいろあるでしょ、お金を寄付したりとかお酒を寄付したりとかっていう中に、まあ僕ができる寄付って何かなって思った時に、やっぱりこう技術でやっぱりできるなっていうふうに思ったので、喜んでって言って、カメラで写真を撮らせていただきました。2019年の時に撮ったカメラロールの数をちょっと、見てみると、大体その時200枚ぐらい撮ってたんですよ。で今年の気合の入り方ってちょっとやっぱり周りの気合で変わるのかなっていうのもあるんだけれども、今年なんと470枚撮ってました。470枚写真撮って って、やっぱなんて言うんだろうな、こう周りから出てくるなんかこう喜びみたいなやつがどんどん、写真に収められるっていうのを見て、僕もなんかちょっと楽しくなっちゃってね。で、写真をたくさん撮らせていただきました。そんな風にですね、なんかこうお祭りってすごい分かりやすいなって思うんだけれども、なんかもう楽しむっていうことで今までできなかったことで、楽しかったことができなかったんだなっていうのを改めて感じさせられる、そんな、まあお祭りでしたけれども、まあちょっとね、今日お祭りといえばっていうことなんですけども、皆さんにもちょっといろいろ意見を聞きたいお話といえば、お祭りといえば縁日、縁日って好き？みんな、みんなはどんな縁日が好きですかっていうね、金魚すくいが好きですとかね、とにかく食べるのが大好きですとかっていういろんな人がいると思うんですけども、そんな、話をね、皆さんの聞かせてもらえればいいかなっていう方に思うんですけれども、僕もね、結構ね、なんだかんだ言ってやっぱ好きなんだろうね。あんな混んでるとこが嫌いな人間がなんであんなとこに行くんだろうみたいなね、人混み大嫌いな人間がなんであんなとこに行くんだろうっていうと、多分縁日のあの雰囲気がすごい好きなんだろうなって、なんか小さい頃の気持ちが蘇るというか、僕あの神奈川県の平塚市で生まれてるんですけども、神奈川県平塚市は七夕祭りがすごく有名で、でその縁日に行くのが本当に楽しみでね、もうなんて言うんだろうな、縁日はね、実はあの七夕の縁日に関しては、まずちょっとね、あんまりいい話じゃないかもしれないですけども、大震災が起こって計画停電とかがやった時に、日にちが短縮されて、でこのコロナで中止があってっていう風になって、実はどんどんどんどん縮小傾向にあるのね。だから今年7月どんな風にやるのかなってちょっと楽しみではあるんですけれども、そういうところで育ってるので、縁日行くとなんかね、昔の気持ちっていうか、そういうのが蘇ってくるっていうか、まあいろんなものがあると思うんですけども、例えばね、いわゆる消え物食べ物とかお菓子とかね、まあお祭りの食べ物って決して美味しいってわけじゃないじゃないですか。なんかすんごい美味しいとかっていうものがあるわけじゃないんだけど、なんかね、なんだろうね、このソースの甘酸っぱい匂いっていうか、ああいうのがなんかこうたまんなく美味しそうに感じちゃってね、でまあビールが進むみたいな感じになってくるよね、ああいうものとかね、そういうものとか、あとはおもちゃとかね、やっぱちっちゃい子にとってはおもちゃとかね、射的とか輪投げとかいっぱいあるよね、そういうのとか、まあそれに近いんだけど、掛け物っていうんですか、そういうくじとか金魚すくいとか、そういうものも縁日といえばっていう感じなんですけども、みんなね、どういうのが好きなんでしょうね。ちょっとそんなところでお便りが来てますので、紹介してみたいと思います。ラジオネーム瀬名俊さんです。縁日大好きです。やっぱ好きだよね。人混み苦手なのに祭りは好きってところ似てます。あ、本当、僕もそう、なので、屋台で売ってるものなんか美味しそうに思っちゃう。今喋ってたことそのままじゃんここでここで全部かぶせてくるね、この瀬名俊さんのいいところだよねね、やっぱ祭りってやっぱ本当になんかこう人のそういうところ出てくるよね。なんかまあそんなわけでね、ちょっとこういろいろと歩いてみたんだけど、なんかね、今年僕すごい感じたことが、これあんまりプラス情報じゃないのかもしれないんだけど、いやとにかく値上げしたよねっていう感じ。もうね、やっぱりこのだってほら、毎年ちょっとずつさ、ね、今年の6月1日もなんかいろいろ値上げしたでしょ。カップラーメン値上げしたりとかしたけど、こういうちょっとずつの値上げが4年経ってんだよ。そりゃ値上がりするよね。ビールだって500円じゃ飲めなくなるよねみたいな感じで、飲み物の値段ね、すごく覚えてるのが、まあこれね、後半にもちょっとお話ししようと思ってるんだけど、ただのジュースをね、ピカピカ光る電球の中に入れて飲むやつ電球ドリンクっていうのかな、電球ソーダっていうのかな、その電球ソーダがね、 僕の記憶だよ、僕の記憶では去年は600円とか500円600円とかで、あ、去年じゃない、4年前ね、4年前500円600円でとかで買えてたはずなんだけど、今年800円だったんだよね。800円っていやなんかもうちょっと違うよね、値段がディズニーランドみたいな感じになってきてるよね。まあそんな感じでね、今年はやっぱ値上げしてるなっていう感じはしました。で食べ物もやっぱりね、500円じゃ食べられなくなってきてるなっていう感じがありましたので、なんか今年は縁日を歩くと、なんて言うんだろうな、細かいお金で前は小銭を持って歩くっていう感じだったんだけれども、今年はなんかやっぱ千円札ポケットに入れとかないとダメだなっていう感じがして、僕お財布広げるのが縁日好きじゃなくて、なのでとにかくポケットに小銭をいっぱい入れてジャラジャラ出すっていうのが好きなんですけども、いやなんかね今年はね千円札をいっぱい入れて歩いたなっていう感じはするんですけれども、まあそんなこんなでですね、ちょっと後半にね、ちょっとどんなものが流行ってたかとかってそういう話をねちょっとしてみたいと思うので、ぜひねちょっとこんなものが好きだよとか、こんな縁日の中ではこんなものが好きだよっていうものがあったら、ね、ちょっと、CM 中とかにお便りいただければと思いますので、ここで1曲聴いていただきたいと思います。この曲ね、私が監督を務めさせていただきましたラジオドラマサマードライブね、そよ風に乗せてっていう、もので主題歌にさせていただきました。とにかくね、主人公の心境に近いですね、このドラマのある歌詞に注目して聴いていただければと思います。ジムのスウェイン。ではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなのですが、今月の匠のテーマは、前半のお祭りにちなみまして、縁日に見る流行ということで、お祭りの縁日見てるとですね、今年の流行がわかるというぐらい流行に敏感な縁日なんですね。で、一体今年は何が流行ってたのかっていうところなんだろうね。僕ほんと仕事柄なのかわかんないんだけど、祭り歩いててもそんなことばっか考えてるんだよねなんか美味しいもん食べたいとかじゃなくて、何が流行ってるんだろうとか、そういうことをね、やっぱり、見たりとかします。で、だから今までにどんなものがあったのかなんかも含めてね、お話をしていきたいと思ってるんですけども、 なんかお祭りに行くと見るんだけど、絶対その辺に売ってないようなものってあるじゃない。ね、なんかあのさっき話していた、なんて言うんだろうな、あの電球ソーダとか、お店で売ってんの見たことないでしょ、ピカピカ光るソーダなんて。でも お祭りに行くと必ず売ってるんですよ。でこの辺はね、なんか面白いなっていつも思うんだけれども、今年ね、いろいろとうろちょろしてみたんだけれども、まあまずね、最初のさっきの話だと消え物の中では、まあ何があったかなって見てたんだけど、結構なんだろう、今年は今年僕なんとなく初めて見たなっていうのは、なんか10円焼きとか500円焼きとかっていう、なんか10円玉の形っていうかね、デザインをしたなんかこう今川焼きみたいなやつ、こんなの結構あったんじゃないって思ったんだけど、なんかどうも韓国の方で流行ったなんか10音焼きみたいなやつみたいな、そんななんかものを真似してるみたいっていう話をちょっと聞きました。僕もね、あの詳しくはないんですけども、あとね、今年回ってて思ったのが、今まで流行ったもののリバイバルものが結構あって、ちょっとずつなんかこう、あのまあたこ焼きとか焼きそばとかはめっちゃいっぱいあるのね。だけど時々、あ懐かしいってやつがあるんですよ。例えばあの聞いてピンとくる人はいるかわかんないんですけども、揚げもんじゃとかね揚げもんじゃってね、もんじゃ焼きをなんかあの餃子の皮みたいに包んで揚げちゃったやつなんだけど、中にもんじゃの、あのドロッとしたやつが入ってるのね。でこれめっちゃ流行ったらしいんだけども、揚げもんじゃ初年度はどこもかしこも揚げもんじゃみたいなったんですけど、でも今年は僕はあのお祭り歩いた中では1軒だけです。あとまああのね、にこれもね、まあ最近のあれだと思うんですけども、チーズハットグとかもね、2、3軒ありましたね。あとケバブとかもね、やっぱり 2、3軒あって、あとなんだ、なんていうの、このアイスクリームで伸びるやつ、トルコアイスっていうのかなあれもねやっぱりあったりとか、あとねすげえ懐かしいなと思ったのが、スパボーって覚えてる？なんかあのスパゲッティ揚げたやつ、あれもなんかあって、1軒だけねあって、なんかそういうなんかこう、あなんか今年なんだろう、4年ぶりだからなのかな、わかんないんだけど、なんかあんまり真新しいもの見えないなっていう感じがちょっとしました。そりゃ4年間もやってなければね、なんかそうなるのかなっていう感じがしますよね。であのお好み焼きとかも何種類かあるのね。なんか型に入れて焼くお好み焼きとか、あとはまあ定番のなんか広島風お好み焼きみたいなやつとか、あとねあの箸にこうやってくるくるって巻いた箸巻き焼き、箸巻き焼きっていうのかな、そういうのもあったりとかして、なんかまあなんかそういうのを見てるだけで、あなんかすごい楽しいなっていう感じにはなるんですけども、まあそういうのが、すごくありましたね。であとねやっぱりあのなんていうのね、原宿系の食べ物ってわかる？なんかなんとなく芋をね長くして揚げたやつとかね、あのそういうなんか、あとクレープとかもそうだよね。なんかそういう原宿とかで流行ってそうなものが、出店になってるみたいなやつも結構あって、まああのなんていうのね、これすごく変な話なんだけど、中にいる敵屋さん、敵屋の人とかも、前ってなんかちょっと怖そうな人がやってるイメージなかったですか？ちょっとなんかこう、怖そうな、なんかちょっとこわもての人がやってるイメージがあったんだけど、今年はね、なんかね、なんか、あこう言っちゃうとあれなのかもしれない、地下アイドルみたいな子が、自分のアイドルグループの発表を着て、そのままやってたりとか、そういう人たちもいたりとかしてね、あやっぱなんかちょっと、時代変わってきたかもっていう風に思わせられました。であとねまあお祭りといえばね、あのこれはいろいろと語弊があるかもしれないけど、なかなか当たらないくじね、でどんなものがあったらお金をつぎ込んじゃうかなっていうものがあるじゃない。なんか例えばスイッチがあるとか、まあでもねスイッチとかもう当たらないのなんかわかってるじゃん。なんかねすごい今ね微妙に、あこれは結構当たるかもしれないし、みんなつぎ込んじゃうやなっていうのが、まああの ちょっとね根強い人気ですよね。ポケモンカード、これね、なんて言うんだろうな、これポケモンカードってもうすごいんだってね。なんかこう開封していない袋のやつっていうのはもう何が入ってるかわからない状態が一番価値が高いらしくて、でも袋1枚180円とか500円とかじゃないですか、ものによって違うけど。でもそんなものだから、まあなんていうのね、原価的に考えれば、まあちょっと当たり出ちゃってもいいかなって思うじゃないですか。そのなんか微妙なさじ加減が当たりが出るかもしれないっていうのを出していくんだけど、いやなんていうんだろうな、ポケモンカードって多分みんなちょっと知ってるのかもしれないんですけど、ものによって今何千万とかするカードがあるんでしょ。もう信じられないね、何億円とかするカードがあるでしょ。もうこれはなんかなんだろう、子供だけじゃないよね、大人もかもにして、まあどうせ当たらない、まあどうせ当たらない、これ語弊があるかもしれないんだけど、もう絶好の商品チョイスだよね。原価安いし、買うときには原価安いわけじゃん。でもなんかそんなこと言うとすごいお祭りのね人には悪いのかもしれないけど、夢をね、やっぱやってるので、そういう意味ではすごいいいなっていう風に、そういうものを扱ってんだなっていう風に思うんだけど、なんかこうくじもねいろいろ変わるよね。あのくじの普通のこうめくって出るくじとかもあれば、あのダーツとかで点数の合計点で、やるってやつで、まあちょっとやっぱり流行りっていうことで言うと、もうこれは多分4年前もちょっとあったかもしれないけど、ナーフガンっていうの、あのなんかこうスポンジみたいなやつに吸盤がついてて連発打てるやつ、あれいいよね。射的だとさ1個詰めてガチャってやって、あれ多分サポート側も大変なんだよね、うまく詰められないちっちゃい子とかいるから。でもあのナーフガンだったらもう打ってけばどんどん打てるじゃん、ガチャガチャバンバンバンバンバンって連発連打できるん でそれでダーツで、まあ5発合計で最高点50点の的に何発入るかなみたいなやつですよね。だから全部入れて250点なんだけど、250点ぐらいで何もらえるのかなっていうと、大体普通の500円ぐらいの消費なんですよ。あれ?とか思うじゃん、500円で5発やって。でよーく見るとなんかすんげーちっちゃい100点とかっていう的が書いてあるのね。でもナーフのちょうど丸と同じぐらいで、ずれてたらもらえないんですよこれね。よくちっちゃい時に当たったと思って喜んでると、あーダメだなー、ずれてんなーとかって言ってくれないやつなんですけど、まあそういうなんだろうな、そういうのを見てるとなんかこう商売としてはせこいじゃないですか。なんかすげえせこい商売だなとか思って、なんか商売としてはせこいんだけど、なんて言うんだろう、祭りになるとそのこのせこさじゃなくて、そのそこに参加してなんかすごいしょぼい商品をもらうことで、なんかこうああ楽しかったんだなっちゃうんだよね。これほんと不思議だよね。絶対こんなもの500円で買わないだろうっていうものを手に入れるんだけど、なんかすごい楽しかったっていう風になってしまう祭りのマジックだよね。でこれはあのこれからねお祭りとかね多分あると思うんだけど、まあほんと子供にはね、なんか祭りのくじは当たんねえからやるなよって言いたいとこなんだけど、まあちょっとそういう意味ではこう夢のある、ものなので、ぜひねちょっとこう騙されてもいいなって思う瞬間がちょっとね訪れるような、そういうお祭りに、行ってきたよっていうお話でした。ね、誰も答えるくれないからずっとこうやって喋り続けちゃいましたけどもそんなわけでここでもう一曲聴いていただきましょう。はい、いやーもうなんかねお便り来ないとこんな感じになっちゃうんだけど、こうやって曇ってる空を見てるとね、僕はなぜか聴きたくなっちゃうこの曲です。僕らがやってたバンドのザ・ロストコントロール、Wait down。
Tell me why. でもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
はい、ということでエンディングのお時間です。今日はねずっと僕の大好きな祭りの話をずっと知ってしまってですね、あんまりお便りが来なかったんでずっと喋っちゃったという感じです。しかもかけた曲はサビに行かない特集ですよねという感じで、まあ今日も本当に僕的にはね、好きなことを話してるときはすごい楽しいので、思いっきりやらせていただきましたので、今日はどうも皆さん聞いていただいてありがとうございましたということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。また、和田屋とかねスタジオ80とか気になった方は、検索してください。よろしくお願いします。それではケイティの匠の時間第33回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は、実は祭りなんかやらなくても万年祭り男なケイティがお送りいたしました。この後は CM 挟んで22時4時セナシュンさんによる気ままにジュークボックスオンザブリッジをお届けいたします。来月も、第2日曜日ぜひ聞いてください。それではさようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。